スノキカンタ理屈コネット。というわけで始まりました、楠木カンタ理屈コネット、この番組はアートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいりますけれどもですよ、今回も、例によって、コロナシフトでですね、近所のカラオケで収録をいたしておりますよ。この間はね、この間、緊急事態宣言中はですね、あれでしたね、もうカラオケもやってなかったので、自宅で収録をすることになりましてですね、僕実家ですので、親の目を盗んで収録をしておりましたけれども、一応カラオケだとね、好き勝手好きな声量で、好きなタイミングで撮るんでまだマシかなと思ったんですけれども、ガンガン今どうなってますかね、今多分そんな聞こえてないと思うんですけども、昨日収録を試みたところですね、家に帰って聞いてみたらですね、周りの音をがっつり拾っておりましてですね、使い物にならないということになりまして、改めて同じ内容でまたお話をしております。1日明けて今日ですね、はい、テイク2なんでございますけれども、あんまり気にせずにねやってみたいと思いますけれども、アートヒルズミュージックスタジオさんで収録をしている時もですね、基本的にはですね、僕自身はですね、誰のリアクションも聞こえないような形で一人で喋ってるわけですので、全然周りのリアクションがないみたいなことに関してはすっかり慣れてしまってるんですけど、カラオケだとね、その周りの音とかそういう外的要因なんか、時間ギリギリになったりすると、そのなんか電話インターホンみたいなやつになっちゃったりするとかね、そういうのに気を使いながらやんなきゃいけないっていうのはめんどくさいところですよ。でいつも来てる近所のカラオケなんですけれども、大体のね、アルバイトさんが、僕を覚えてるので、もう頻繁に使用しているので、スムーズに行くんですけれども、店長さんが出てきた時だけですね、店長さんはやっぱりね、お店との責任があるでしょうから、売り上げに関する、なんか僕になんかどのドリンクバーがいいかみたいのを、その高いドリンクバー順にこう進めてくるんですね。で全ドリンクバー行って一番安いドリンクバーにたどり着くんですけども、それがね、優秀なのは分かるんですよ。そうした方がね、確率は上がるし売り上げが上がる。でもそれって結果顧客の満足度を非常に下げてる、この接客を良しとする日本みたいな、はい、というわけでこんな感じで最後までおしゃべりお付き合いください。よろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる、初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、というわけで始まりました、楠木カンタ理屈コネットですけれども、今も日本ってなんかでかい主語で終わっちゃって、なんか釈然としない感じなんですけれども、日本っていう国っていいところもあって悪いところもあるじゃないですか、みたいなことから話し始めるとですね、ついこの間ですね、我が国の、安倍晋三首相がですね、内閣総理大臣がですね、辞任を、発表されましたね。なんか、あんまり政治的な発言とかってしない方がいいんですか？僕よくわかんないんですけど、これね、つくづく思うんですけど、 無関心みたいなのがね、問題だっていうのは前から言われてるじゃないですか、政治に対しての。なんか、無関心っていう表現をよくされる、されますよね。政治の無関心が、若者の政治が無関心が原因で、なんか、投票率が何パーセントを下回りましたみたいなこと言うじゃないですか。なんかね、無関心とも違う気がする。無関心っていうよりかは、個人的には、タブー視してる感じがすごい強い。ですよね。なんていうか、例えば、なんでそんなことを思ったかっていうと、僕、ツイッターやってるんですけど、ツイッターで、その首相が、安倍さんが、辞任しましたっていう、なんか、ニュースを見たときに、それに関するツイートみたいのをしたんですよ。こんなタイミングで辞任するんだ、僕はこう思うな、みたいなとか。別に批判的でもない内容ですよ。今までお疲れ様でしたみたいな。比較的中立的な内容で、かつ、僕は自分なりに調べて、安倍さんの良かったところってこんなところだよね。悪かったところってこんなところだよね。踏まえて、今はこういう時代だから、次、総理大臣をやる人はこういう人がいいよね、みたいなツイートをしたら、そのツイートに対して、まあ、例えばですよ。反論とかが来るのはまだわかるんですよ。以前も、なんか、安倍さんがマスク配った時に僕が批判的な内容のツイートした時には、ツイッターで多分めっちゃそういうのをリアルタイムに探し、そういうツイートを探しては文句言ってる人たちがいるんでしょうね。なんか、右寄りの人たちに、国民のためにマスク配ってくれたのに何がいけないんですかみたいな。リプライとかめちゃくちゃ返ってきて、なんかその1分に6通ぐらい返ってきて、うわ、怖みたいになったんですよ。だからそれって、無関心とは違うじゃないですか。むしろ、すごく関心があるからこその、そういうリアクションだと思うんですよね。で、逆に、それに対して、左寄りの人たちも、僕のツイートに便乗して、いっぱい引用してツイートをしたりとかして、まあ、安倍首相に対して、敵意を示してるか示してないか、好意を示すか示せないかみたいな、支持するかしないかみたいなことが、右寄り左寄りっていう表現をするのは、ちょっとあまりに安直かもしれないんですけど、まあ端的に言うとまあそういうことですよね。だから、SNS 上に関しては、まあ個人的な見解として、無関心ではない。無関心じゃなくて、なんか過激な人はいるけど、無関心っていうことはないと思ってたんですよ。それだけ、僕みたいな、その普段政治のツイートなんかしない人がツイートしただけでもそれだけの反響があるっていうのはそういうことだと思ってたんですけど、じゃあ、今回、安倍さんの辞任に対して僕がツイートした時の僕のツイッターのフォロワーさんのリアクションって、黙って僕からフォローを外すっていう、リムーブをするっていう人が、なんか僕、メインのアカウントのツイッターの、フォロワーが1000人弱ぐらいいるんですけど、なんか結構絡んでた人が6人ぐらいフォロー外したんですね。その一連の流れがあった後で。で、これは無関心だった場合ですよ。仮に政治に対して何の関心も示していない、何の興味もないっていう人が多かった場合には、リムーブじゃなくて、ただそういうことをツイートしてる人がいるなっていうだけで終わるはずなんですよ。別にそれが、フォローを外す理由にはならないと思うんですね。なのに、リムーブをしたってことは、これはもう政治が、に関心があるとか関心がないとか、そういう話じゃなくて、漠然とタブー視してるんですよ。理解しないでよく。これはやばいと思う、個人的に。なんていうんですかね。自分の、意見が反映されるとか反映されないとか、僕選挙っていうシステムあんま好きじゃなくて、なんて言うんだろうな。強い意志を持って投票してる人も、そうじゃない人も、同じ一票になっちゃうから、どんなに強い意志とか、強い気持ちとか、強い理解とかを示していても、結局、その人の気持ち一つじゃ変わらないじゃないですか。民主主義っていうシステムは。だから、僕個人はあんまり好きじゃないんですけど、例えば、なんか、政治への関心度とか、その人が、例えば、なんて言うんだろう、一企業の社長さんとか、まあ、例えばいるじゃないですか、すごい幼稚な言い方だけど、 社長企業のその経営者たくさんのあの部下を抱えている人たちのが考えることの重みってあの僕みたいな何の責任も持たずにあの生活している人自営業者フリーランス僕どういうカテゴリーか分かんないですけどフリーターなんですけどっていう人とやっぱりあの考えが絶対違うっていうか考えの重さが違うじゃないですか。例えばこの法律この人が言ってるこの法案が通っちゃったら自分の会社に勤めている何千人っていうその食いぶちをねあ食いぶちを求めて自分の会社で働いてる人たちを切らなきゃいけなくなるかもしれないみたいなことがあった場合にその人がの意見その人の意見っていうかその人の考え方とかその人の一票っていうのはもっと尊重されなきゃいけないはずなんですよね。でその人の一票と僕みたいな何も考えてない人の一票の重さが一緒でいいわけないじゃないですか。ましてや僕より何も考えずに生きてる人いるじゃないですか。その国のこととか自分の生活のこととかこの人が言ってることが実現したらどうこの国がどうなるかとかこの人の言ってることはどういうことなのかとかすごいまあ代名詞ばっかりで今あの会話をしてますけどあのそういう人の一票俺の一票、それからそういう、経営者とかいっぱい部下を抱えている人たくさんの人の生活の根幹を支えている人の一票って絶対重さ違うはずなのに同じ一票になっちゃうじゃないですか。だからあんまり僕選挙っていうシステムを信頼してないというか全然平等だと公平だと思わないしなんて言うんだろうな国を運営する意味で、全然効率のいいシステム、合理的じゃないシステムだと思ってるんですけど、それを踏まえて考えたときに、その無関心の人たち、無関心じゃない、タブー視してる人たちっていうのは、の心理をね、ちょっと考えたんですけど、なんかもう政治イコール、なんか汚いとか、政治イコールつまんないとか、政治イコールなんかそのことについて会話していること自体も怖いとかなんかもうそういうイメージになっちゃってるんですよね。それってなんか何が作ったイメージなのかなって思ったんですけどそこで気づいたんですよね。僕は僕が以前その安倍のマスクに関して批判的なツイートをした時にものすごい勢いでリプライが右からも左からも来たんですよね。要するにああいう経験を一度してしまうとあうわもう政治についてツイートするのやめようってなっちゃう人が結構多いと思うんですよ。もしくはそのツイッターとか SNS に限らず一般的な会話においてもそういう話をした時に周りにそういうね過激なリアクションをされたりとかするともう政治について発言するのやめようとか政治について考えると怖いことになるみたいなそういうなんかイメージになっちゃってるんだと思うんですよね。だからそういう過激な思想を持ち合わせてる人とかそれからマスコミですよね。報道でも連日例えば安倍さんの時だったらずっと盛りかけ問題とか桜を見る会の話ずっとしてたじゃないですか。その2ヶ月も3ヶ月も4ヶ月も半年以上してたじゃないですか。そういうのでもう政治イコールもうなんか汚れているみたいなイメージをこうなんかすごい政治とか政府全般のネガティブキャンペーンをこう毎日のようにワイドショーで流してるんですよね。それが政治のタブー視とか政治のへの不信感とか政治に不信感を持つのはいいことだと思うんですよ。そしたら変えなきゃこういう状況を変えなきゃいけないと思って別のね候補者に投票するとかそういうことにつながっていくと思うからそれは別にいいんですけどそうじゃなくてもう単にタブー視するしかないっていうところまで来てるっていう風になると、これは、もうなんだろう、総理大臣が変わったからといって、信用を取り戻すのは簡単じゃないぞって、そもそももう見る気もないからね、タブー視してるから。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは毎月第3木曜日銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな。締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トクソンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
というわけでお送りしてまいりました、くすのきカンタ理屈コネット、この番組はアートヒューズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいりましたがですよ、まあね、そんな感じでにわか政治発言をぶん回してきましたけれども、僕ねこんなこと言っといてなんですけど、あのにわかって呼ばれる人たち大嫌いなんですよ。なんかね、よく調べんといい加減なことばっかり言って、もともと僕例えばサッカーとか好きだから、あのなんだろう、あのワールドカップの時だけ急に日本代表を応援し始めて大迫がすごいみたいなことを言い始める人とか、別に大迫さんに対して、大迫選手に対して僕何の感情もないですけど、いや何の感情もなくはないの、応援してるけど普通に好きな選手だけど、なんかもうそういう人たちが見ててもなんかさ、もうケロが出るんですよね。だから逆にあのラグビーのワールドカップとかあった時にはあんまなんか気使ってさ、ラグビーもともと好きな人とかのためにっていうか、そういう人たちのことをねちゃんとリスペクトして、あんまり自分はラグビーのこととかよく分かってないから言わないようにしようみたいな、そういう気持ちにちゃんと慣れたりするんですけど、なんか意外とそのメディアとかさ、あの見てるとさ、にわかラグビーファンが増えても、このにわかでもいいから増えてほしかったりとかしたりするじゃないですか。なんか確かにあの黙ってラグビーファンをリスペクトしている僕は何も生産していないみたいなのに気づいてしたりするんですけど、まあ政治に関してはあんまりこうあれとかないと、にわかとかないと思いますね。みんなの生活に関わることだから、ちゃんとみんなが関心を持ってね行かなきゃいけないなというふうに感じております。あ、なんか真面目な話になってしまった。そんなわけでくすのきカントでした。ありがとうございました。